夏目漱石著、門、18-4。二人はまた寺を空にして連れ立って出た。山門の通りをほぼ一丁ほど奥へ来ると、左側に蓮池があった。寒い自分だから池の中はただ薄濁りによどんでいるだけで、少しも清浄な趣はなかったが、向こう側に見える高い石の崖外れまで、縁に欄干のある座敷が突き出しているところが、文人画にでもありそうな風致を添えた。あそこが老子の住んでいられるところです、と義堂は比較的新しいその建物を指さした。二人は蓮池の前を通り越して、五六級の石段を上がって、その正面にある大きな伽藍の屋根を仰いだまますぐ左へ切れた。玄関へ差し掛かったとき、義堂はちょっと失礼しますと言って、自分だけ裏口の方へ回ったが、やがて奥から出てきて、さあどうぞと案内をして、老子のいるところへ連れて行った。老子というのは五十学校に見えた。赤黒い艶のある顔をしていた。その皮膚も筋肉もことごとく締まって、どこにも怠りのないところが、銅像のもたらす印象を、宗助の胸に掘りつけた。ただ唇があまり厚すぎるので、そこに幾分の緩みが見えた。その代わり彼の目には、普通の人間に到底見るべからざる一種の精彩がひらめいた。宗助が初めてその視線に接したときは、暗中に卒然として白人を見る思いがあった。まあ何から入っても同じであるが、と老子は宗助に向かって言った。父母未生以前本来の面目は何だか、それを一つ考えてみたらよかろう。宗助には父母未生以前という意味がよくわからなかったが、何しろ自分というものは卑怯何者だか、その本体をつらまえてみろという意味だろうと判断した。それより以上口を聞くには、あまり禅というものの知識に乏しかったので、黙ってまた義堂に連れられて一層庵へ帰ってきた。晩飯の時、義堂は宗助に、入室の時間の朝席2回あることと、提唱の時間が午前であることなどを話した上、今夜はまだ剣下もできないかもしれませんから、明朝か明晩お誘いしましょう、と親切に言ってくれた。それから最初のうちは、詰めて座るのは難儀だから線香を立てて、それで時間を計って、少しずつ休んだらよかろうというような注意もしてくれた。宗助は線香を持って、本堂の前を通って自分の部屋と決まった6畳に入って、ぼんやりして座った。彼から言うといわゆる公案なるものの性質が、いかにも自分の現在と縁の遠いような気がしてならなかった。自分は今腹痛で悩んでいる。その腹痛という訴えを抱いてきてみると、相に計らんや。その対症療法として、難しい数学の問題を出して、まあこれでも考えたらよかろうと言われたと一般であった。考えろと言われれば考えないでもないが、それは一応腹痛が収まってからのことでなくては無理であった。